新年明けましておめでとうございます。いやー、新年始まっちゃって2013年ですかね。みんなどうかね、この年始の始まってさ、なんかいいことあったかねっていうね、そんな話なんだけど、ないよ、こっちとらね、なんもいいことない。もう年始始まって今日が1月の6日ですか。全くこの6日間、まあ、いいことないって言ったらまた、そうですね、なんとも言えないですけど、まあ、基本的に、まあ、いいことなかったよね。しかもこれ年始じゃなくてさ、もう年末からいいことなくてさ、まあそんなね、話をね、今日はね、まあ、新年早々ですけど、まあいつも通りね、ネガティブな、まあ、ポジティブなんてのはね、もうクソゴミの思考ですからね、ネガティブこそ、なんつうんですかね、そういうクリエイティブな、ね、マイナスだからこそ、ね、プラスに持っていこうというね、そういう発想が生まれるわけであってさ、ポジティブ野郎なんてさ、そんなお花畑ですから、そんな奴らはもうどうでもいいです。もうネガティブに、ネガティブに、今年もね、やっていきたいと思いますからね、今日もね、ちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあそんな感じで、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、まあ何があったのって話なんだけど、もう年末年始の話ですよ今日は。もう1時間、もうそれで、まあ今日はね、その6日で日曜日ね、で多分みんな明日は学校が始まったりとかね、で仕事が始まったりとか、そんなんでね憂鬱だと思うので、そんな中ね、このラジオを聞くことによって、もう下には下がいるんだと。だから、俺、また明日も頑張れると。そんな感じにね、なるんじゃないかと思うから。まあ今日はね、ちょっと1時間ね、聞いていただいて、それで、まあやる気というか、まあ元気が出るのかな、わからないけど、から元気だと思うけど、まあ、まだ俺頑張れるってなると思うからさ。まあそんなんでね、ちょっとね、勇気をね、与えられるラジオをね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、1時間ご視聴いただけたらと思います。で、お便りとかもね、お待ちしてますんで、なんか、新年ね、まあこんなことあったよとかでもいいですし、ね、まあなんでもいいんですけど、お便りいただけたらと思います。ラジ、お便りの方、こちらのがメールか掲示板でお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの方の、ラジオ用スレ、その4というね、ところにお便りいただけますか。あとは、メールね。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでね、お待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、で、事前にいただけるんであればね、メールで、いただけたらと思います。それでは、童貞ネットアットネトラジ、この番組は山猫舞台さんの提供でお送りいたします。童貞ネットアットネトラジ。ということで、本日もね、提供が入りましたんでね、こちらちょっとご紹介していきたいと思います。提供、ね、これ入るっていうのは、童貞ネットのホームページね、右上の方に、童貞ネットの募金っていうのがあるんですね。で、ここから Amazon ギフトカードが送れるんですけども、で、これがね、まあ、番組制作費とかにね、当ててよっていうことでね、パル頑張ってるからっていうことでね、そんなんで、ちょっとまあ、カンパ的なものをいただいたときにね、そのいただいた方、のお名前でね、この番組の提供者様ということで紹介させていただいてるんですけども、本日はね、山猫舞台様の方から、こちらね、いただきましたのでね、ちょっとスポンサー様ということで、で、一緒に、メッセージとかつけられますからね、こちらちょっと読んでいきたいと思うんですけども、山猫舞台さん、新年一発目の放送だからって、リスナーからのお年玉期待してたでしょ。あんたみたいな中年男にあげるお年玉なんてないんだからねってね、 そんな、メッセージいただきました。ありがとうございます。まあこうやってね、お年玉、もう中年男ですけどね、お年玉が欲しい。もうせびりますよ。せびれる人がいたらせびりますからね。こうやってちょっといただけてね、本当に嬉しい。でなるべくね、このお年玉いただきましたからね、まあ番組制作費としてね、何か使わせていただきたいと思いますんでね。まあでも何にね、まあこうやって Amazon ギフトカードいただきまして、でも Amazon で買えるもので、なんか番組の企画として使えるものとかっていうのはなかなかないんだよね。だからまあこれ買ったよ、あれ買ったよって話しか多分できないと思うんだけど、今ね、Amazon で買いたいもの一個あるんだよね。かかと、足のかかとあるじゃない？あそこのひび割れをなんか綺麗にしますみたいなさ、それが売ってて、いや欲しいんだよね。え、バルさんってまだ32だよねって、かかと割れてんのって話でしょ？かかと割れてんのなんて見たのって自分のお母さんぐらいしか見たことないでしょ？割れるって。32にもなれば割れるね。もう痛い。もう歩くたびに血が出そうなぐらい割れてるね。なのでじゃあこの Amazon ギフトカードいただきましたからね、そのかかとのひび割れを直すことで、でこのかかとの痛みから解放されてね、ラジオが今もね、本当はもう足引きずってますよ、血出しながら。それでもラジオ精一杯やってますけどね、これは苦痛に耐えながらのラジオだからね、まだまだリミッターが外されてないけど、これでアマゾンからかかとを直すなんかクリームなんか届いた日にはね、来週からはもうかかとがツルツルですから、これはラジオ来週はもう期待できますね。まあそんなんで、ね、ちょっとカンパの方いただきましてありがとうございますね。ぜひね、パルになんかそうやって募金したいとね、番組制作費その辺をね、まあパル頑張ってるからということでね、渡したいよって人いたらね、このホームページの右上のところにね、童貞ネットへの募金というのありますからね、こちらからいただけたらと思います。ありがとうございます。それではね、今週はね、その年末年始のお話っていうところで、いやー、まあ年末から話しますか。長い話ですよ。もうここ、まあ俺が今回休みだったのは12月31日の大晦日から1日、2日、3日って休みだったので、いやー、何が大変だったかっていうとね、まあ大晦日、まあ休みですから、で、まあ、実家帰りましてね、で酒飲んで、おせちっていうか、まあなんかいろいろ食ってね、で、まあ、年明け、まあ、カウントダウンありますよ。まあ10みんな11時半ぐらいからね、ちょっとそわそわし始めるんじゃないかな。で人によってはね、あのカウントダウンで12時回った瞬間にね、あの息を止めるとかね、ジャンプをするとかね、まあ、そういうことすることによって、俺2003年になった瞬間息してなかったぜとかね、俺2013年地球上にいなかったぜみたいなね、まあ、大地を踏んでないっていうことなんですけど、ね、そんなのやってるくだらない奴らばっかりだと思いますよ。俺も過去にやりましたけど、それで今年別にすることもないけど、一応ねそういう新年ね、カウントダウンやってさ、やってつって家の中でテレビ見ながらカウントダウンですけど、まあまあささやかにねやろうかななんて思ってたけど、いやーびっくりですよ。年末最後にこんなことが起きるなんてってね、俺初めて遭遇したんだけどさ、実家の便所が詰まるっていうね、なんでだろうと思って、まあ俺がまず便所入ったんだよね、まあその日夜11時ぐらいかな、で便所入って、で、まあ、ショーの方をしましてね。それで、ちょっとね、気持ちだよ。便器の方に少ししぶきが飛んでしまったから、まあ、トイレットペーパーを1枚ね、ピッてやってね、それで拭いて、で、流しました。多分、このトイレが、その、なんていうの、詰まったトイレの最後なんだけど、その後に、親父が、そのトイレに入ったわけ。したら、なんか親父が言ってんの。何かなと思ったら、そのトイレのマットあるじゃない、それがびちゃびちゃなんだって。いやいやちょっと待ってくれと、俺そんなに尿漏らしてないしと思って、ちょっとだよと思って、ちょっと飛び跳ねたからそれを拭いただけだって、もうそんなマナーのできた男もそんなにいないぜって思って、でも最後入ったの俺だしなと思ってちょっとブルブルしてたんだけど、でもびちゃびちゃだって、なんだろうっつって、でその後に なんか床も本当にもうびちゃびちゃになってるから、まあ、ちょっとね、一回、まあ、その、なんで、マットとかね、全部片して、で、一回ね、トイレ流してみようと、いうことになったの。で、トイレ流したらさ、流れなくてさ、で、もう流れねえからどんどん水が溢れてくるわけ。うわーっつってさ、それでもうトイレ水浸し。で、これがさ、まあ、トイレってなんかその、なんだろうな、タンクがあるじゃん。タンクとその水道みたいに繋がっててさ、で、そこで、まあ、元栓みたいなのあるからね、元栓とかを、まあ、閉めれば水出なくなるんだけど。で、元栓も、まあ、新しい最近のトイレだったら、まあ、それ簡単にできたりするんだろうけど、昔のトイレっていうかそういうパイプだからさ、だから10円玉みたいでね、それでなんか元栓をね、開けたり閉めたりするような感じなんだけどさ、そんでさ、もう10円持ってきて、10円持ってきてってさ、まあ、それで元栓閉めてさ、で、なんだこれと、最後に入ったやつ誰だって、ああ、俺だけどって、なんか流したかって。あ、いや別になんか流してないけどって。でもなんかトイレットペーパー1枚でなんかなってんのかなと思ってさ、でもなんか別に、いや特にないけどっていう話してさ、で怖えな怖えなと思って、でまあねえよくわかんねえけど、でそこでもう水浸しだからさ、トイレのところをさ、なんかタオルとか持ってきてさ、全部さ、なんか全部水出してさ、バケツ持ってきてさ、水その中入れてさ、でやって、ですっぽんみたいなんじゃん、なんかなんていうの、スッポンスッポンするやつ、あれで、まあ普通詰まってんだったらね、あのスッポンスッポンすれば治るということで、まあうちにねスッポンがあってさ、普通俺も知ってるスッポンスッポンのやつって、あのゴムの部分が黒いんだけど、なんかうちのね赤くてさ、でスッポンスッポンして、で治んねえな治んねえなっつって、まあ水はちょっとずつ流れるんだけど、スッポンすれば、でももう一回流すとすぐまた満タンになっちゃって、やべやべっつって元栓閉めてみたいな、で繰り返してたらもうハッピーニューイヤーですよ。完全にすっぽんしてて、結果1時間半ぐらいすっぽんしたからね、11時半ぐらいから1時ぐらいまでずっとすっぽんすっぽんして、なんだこれっつって、どんな年明けなんだっつってさ、でまあまあ年明けちょうどね、そのすっぽんが赤いじゃない、でその便器が真っ白だからさ、ちょうどなんか日の丸みたいになってさ、いや縁起いいなと思って、そんなね、あのポジティブ思考でね、もうほんとクソくらいだったんですけども、だそんな、ね、年末から年始にかけての、まあここがねついてなかったから、まあ年始ついてるわけがないんですけど、まあそんなんで、まあなんだかんだですっぽんすっぽんやって、まあちょろちょろ流れるようになったから、まあ一旦ここはねそのままにしておいて、まあ後日クラシアンでも呼んでよと、クラシアン新クラシアンですから、でまあなんか他のねその後日談として呼んだらしいのよ、まあクラシアンじゃなくてちゃんとしたねそういう水道会社さんみたいな呼んだらしいんだけど、なんかね木が詰まってたらしいんだよね、木って木ね、木樹木、あれが詰まったらしくて、木の枝なのかな、どっからそれ入れんのよと思って、俺そういう能力ないしと思って、俺のね尿とトイレットペーパーが絡み合って木になるとかそういうのないからさ、あるかもしんないな、もともと紙は木だからね、もしかしたら俺の尿でそういう昔の状態に戻るみたいな、そんな力が手に入ったんだったらね、まあないですからね、でよくわかんないけど木が詰まってたという話で、まあそれはねなんかまあ解消したっていうことでね、まあ実家の方はまあトイレ治ったんですけど、そりゃすっぽんすっぽんやってて治らないよって話なんだけどさ、でそんな年始で、年始は毎年恒例でスロットに行くんだよね、パチスロで朝一番から並んで、もう4年連続でプラスかな、だいたい毎回5000枚前後出るわけですよ、3000、5000、去年だと8600枚出てますから、今年こそは、ね、だんだん上がってきてるから1万枚絶対行くんだという本当に意気込んで、で今回並んで、でまあ例年通りね、ちょっと、まあ、朝一番でね並んで、で去年からなのかな、抽選になったのよ、いつもは北順で中入れたんだけど、そういう整理番号もらって、だけど今回からは早く北順で、まあ、くじを引く順番をね まずその時点でもらって、で、その後に抽選してって形なんだけど、だから、結構早く来たから、6番とかでね、くじ引けますよ、という話で。結局でも、人集まったのが、まあ、70人、80人ぐらい集まったのかな。ね、年始からみんなよくやるねって話なんだけど。それで、まあ、6番目で引きましてね。引いたら、なんと番号が63番っていうね。ああ、終わったと思って。これは、どうにもできないと思ってさ。で、友達と一緒に行ってたんだけど、友達が40番を引いたから、一応それと交換してもらってね。それでも結構きついなと思って。で、まあ、お店入りましてね。で、その、まあ、10時開店だから、10時開店で、バーッと走ってさ、まあ、走らないですよ。マナーいいですから。まあ、ゆっくりね、ムーンウォークしながら行ったんですけど、そうしたらさ、俺もともと打ちたいと思ってた台が、麻雀物語2っていうね、まあ、最近の俺のズリネタですよ。ズリネタこと麻雀物語2の風上さやかちゃんなんですけども。で、これだったら、夢がね、ある、ちょっと、台だから、まあ、1万枚あるなと思って。でも、そこのお店って、麻雀物語2が1台しか入ってないの。まあ、狭い店じゃないんだよ。結構広いんだけど、なんかね、埼玉っていうのかな、麻雀物語2が少ないらしくて、導入台数がどこも。で、そこは1個しかなくて、で、やっぱり40番だからね、まあ、座れませんよ。で、まあ、最近ね、調子が、まあ、ずっといい、ガレイゼロってあるんだけど、ガレイゼロが一応台取れたんだけど、まあ、せっかく友人と来てるからね。で、友人は、非放電に座ったわけ。で、どうしようかなと思って。ガレイゼロで1日回してずっと当たってても1万枚ってなかなかいかないんだよなと思って。で、非放電は、まあ、出ないんだけど、出た時の爆発力はあると。1万枚狙えると。じゃあね。じゃあせっかく友人とも来てるし万枚狙わないといけないから、じゃあ友人の隣に行こうということで隣に座って、で打ち始めてさ、で調子が良かったのよ。なんだかんだでなんかすごいね、あれこれ設定入ってんじゃないっていうぐらいいい動きしてて、ですぐにね、まあ秘宝ラッシュとか入って、まあ、わかんないよねこんなのね。高校生中学生わかんないと思うし、スロットやんないとわかんないと思うけど、まあ熱いやつに入ったわけですよ。そしたらさ、ですぐに1000枚とか行ってね。で、この調子で行けばね、あと9000枚だろうと思って。もうすぐと思って。したら飲まれに飲まれてさ。で、結局、いくらですか?いくらですかっていうか、まあ、この、非放電自体は、マイナス1万2000円で終えたわけよ。で、これどうしようと思って。1万枚、遠いなと思って。まあまあでも、枚数が出ればいいから、マイナスのね、投資金額はもういいからさ、まあ、枚数1万枚出せばいいやと思ってっから。で、その後に、結局、まあさっき、ガレイゼロ、打てなかったからさ、朝一で。じゃあちょっとこれ座ろうかな。座って、打って、マイナス。で、モンキーターン座って、マイナス。で、北斗の剣座って、マイナス。で、ガロに座って、マイナス。もうマイナス続きですよ。もうこの時点で4万マイナスになってるからね。いやーどうしようと思って、でも今日万枚出さないといけないしってね。このね、万枚出さなきゃーっていうね、そういうのがいけなかったと思うんだけど。じゃあ最後のね、とっておきということで、まあ、かなりね、回っていたミリオンゴッドがあって、でこれじゃんと思って、ミリオンだぜって、ミリオンだったらもうゴッドだぜと思ってさ、そんでそれ突っ込んでいって。気がつけば天井まで回して、マイナスそこで4万円ね、なってます。途中泣きそうだったよ。あ、これ、あれだよ。さっきまでの途中で4万円で、ミリオンゴッドだけでさらにプラス4万円マイナスだからね。で、うわーと思って。で、もう財布の中そんなにお金入ってないからさ、どうやってこれ回したのって話なんだけど。まあ、カバンの中には、まあ、使っちゃいけないお金がちょっと入ってましてね。手をつけちゃいけないお金が。そこに手をつけちゃいましてね。もうクソカス野郎だなと思って、年始からと思って。でも、ここでね、ミリオンゴッド打って、で、まあ、ボーナスを引けば、まだまだ逆転があるぞと。だって、1万枚出したら、お金でまあ換算したらですよ。そういう、なんか景品をね、お金に変えてくれるような、そんなまあ、すごいところがあるとは思わないけど、ね、どこまで合法か知らねえからあれなんだけど、そういうね、 ところがあれば1万枚って言ったら、まあ大体20万円ですよ。そしたら別に8万円のマイナスなんてすぐすっ飛びますからね、問題ないってことで、ミリオンゴッドガンガンやってさ、で天井、まあ天井ってのあってだな、それで天井まで行ってビッグを引いたわけですね、ボーナスを。これはあるぞと思ったら、ワンセットで終了で全部飲まれて終了で、結果だから年始、まあ1万枚行くはずだったんだけど、マイナス8万円っていうね。まあ俺今までスロットしてきて1日で負けたの最高額なんだよ。基本的に、まあ、最近は、まあ、3万とかマイナスよくあるよ。これでも結構金銭感覚狂ってきたなと思ったけど、8万ってって話だよ。やばいやばいと思って。でこれもさ、本当はさ1万枚いくとかそういう風に考えてなければ、まあ4万円マイナスぐらいで終わってたと思うんだけど、やっぱね1万枚どうしても出したいと、で出してラジオで喋りたいというのが多分あったんだろうね。じゃなかったらこんなにね突っ込まないと思うんだけど、そんなね、まあ、1日ですよ。でその1日もげっそりしてさ、もううわ 8万円かーっつって、そんでその後、その後夜だね、まあ昔やってたバイトのね、古本屋さんとエロビデオがね、まあそれを売っているお店で昔ね1年間バイトしたことがあるんですけども、でそこのねやつらが、まあ、地元だからさ、ちょっと新年会しようぜって話になってて、でその後新年会行って、まあ、新年会行っても酒飲みながら、うわなんで8万円なんで8万円ってね、うるせえって話だったんだけど、それでまあ新年会やってさ、そんでね、まあ、その新年会もね、なんかもうよくわかんなくなってきて最近。そんな、エロビデオとか一緒に売ってたやつらなんだけど、なんか集まったやつ、ほぼ結婚しててさ、ほぼ嫁と子供がいてさ、もうよくわかんなかったね。いつも5、6人でね、新年会やってたのに、もう、嫁が増えてて、子供が増えてから15人ぐらいになってさ、なんだこれと思って、このファミリー層と思って、エロビデオ売ってたのにと思ってさ。そんで、まあ、新年会やってね、でまあその後、まあ、家までね帰ってきてさ、でもうこの時点でね俺基本的に実家帰った時って寝ないのよね、風呂も入んないし寝ないの。だから12月まあ12月30日のまあ夜深夜、まあ、4時ぐらいに風呂入って、でそのまま寝たわけね。それで起きたのが12月31日の、まあ、4時ぐらいだよね、夕方の4時ぐらいに起きてさ、それでそっからずっと寝てもないし風呂も入ってないからさ、もうその時点で新年会終わって、まあ午前0時を回ってますからね、帰ってくるのは。だから結果ね、起きてたのがね36時間まあぶっ通して起きてるのと、60時間風呂に入ってないっていうね、もうどうしようもない年末年始。まあそんなんで、でまあ大晦日元旦終わって、で次の日起きて2日で、2日別に特に予定なかったんだけど、まあ友人からね、ちょっと近くにね来てるからと、飲みに行かないかって話でさ、また飲むのかっていうね、俺パルさん飲んでばっかじゃないですかっていうね話だと思うんだけど、ほんとね、大晦日元旦もう実家で飲んで、新年会で飲んで、で2日もね、でその友人と飲んで、でね、まあなんつうんですか、俺が8万円負けた話やっぱしますからね、どこに行ってもやっぱ8万円負けた話しますから、それでちょっとね多めに、まあ、かなり多めにね、飲み代払ってもらったりとかしてさ、で飲んでさ、で2日が終わって、で3日目も今度高校の頃のやつらと新年会するって話がもともとあったんだけど、いやもうちょっとめんどくせえなーと思ってきて、もう毎日も酒ね、いいよ、なんか大晦日元旦であと2日ぐらいだったらいいんだけど、もう4日連続で酒とかきついわーと思って、でもう二日酔いだしさ、でなんかしたいこともいっぱいあるじゃん、初売りとかもあるしさ、何もしてねえよと思って、飲んで終わってるわと思って、飲んで8万円なくなって終わってるわと思ってさ、だから なんかその3日目ね、1月3日にあった高校のね、まあ新年会に関してはね、ちょっと行けなかったで、ごめんっていうか、あ、なんかちょっと遅めにね、多分19時ぐらいから始まるって言ってたのかな。でも8時半ぐらいに電話してみてね、そうしたらあ、もう終わったよって、早いなと思って、で終わったっていうか、まあ、しょうがねえなっつってね、また次回誘ってねっつって、もう3日で終わって、で俺休みがその31から3日だからさ、もう4日目からもう仕事始めですよ。わ、仕事始めじゃんと思ってさ、3日の夜に思って、明日仕事憂鬱だなーとかってちょっと思ったら、あれ4日って会社の人と新年会じゃなかったっけと思って、もうダメですよそんな飲んでばっかり。俺もともと肝臓悪いからね、悪いけどだ、そんなんで、もうほんとここの年末年始飲んでばっかりで、まあ、8万円ね、もう吸ってっていうね、そんなで、トイレは詰まってっていうね、そんなね、2012年から2013年ってね、そんな感じでしたね。まあ皆さんはもうちょっとねいいでしょ、今年やっぱりね、去年からね今年にかけて、あんまいいことねえなって思ってた人いるでしょ、まあ、そうでもないよ、そんなねえ、ハッピーニューイヤーの時にねすっぽんすっぽんやってたりしないですからね、それだけでもね、ほんと幸せかなと。で初日ね、新年初日8万円とかなくなんないでしょ、だったら幸せだよってね、ところかなと思いますってね。まあそんなねことで、まあ皆さんね、下には下がいるんだということで、勇気を持ってね、今日からねまたね新年ね、新しい気持ちでね生きていっていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあお便りもね、ちょっといろいろいただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネームプロフェッサー大月さん、明けましておめでとうございますパルさん。新年一発目の万枚報告期待してましたが、今年はついてなかったみたいですね。俺は今童貞ネット聞くためにパチ屋からぶっ飛んで帰ってきたところです。今日もロマンを求めに仕事帰りに秘宝店打ちに行って、2時間で3000枚出しました。秘宝は朝一から、超秘宝にぶち込んでボーナスバトル引きまくらないと、あの機械割りじゃ万枚きついっすね。僕も新年早々バイオで大やけどしちゃったんで、しばらく慎重に行きたいところですと、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいですね。まあ新年、まあね、新年早々ね、まあ新しい台でねバイオハザードは出たんですけども、まあ、こちらで大やけどしちゃってるってことだからね。でも今日3000枚出てるからね、いいんじゃないですか。これコンスタントにね、まあ自重しながら慎重にやりましょう本当にね。でも本当朝一番良かったんだよ。もう本当ボーナスバトル引きまくってさ、ガンガンガンガン行ってたんだけど、まあ残念ながらね、まあ、そういう星の下ではなかったということなのかなと思います。今年はもうやめよ、 FX もやめてスロットもやめて、俺貯金しようかなと思って。もうさ、お金ないじゃん。32歳になって貯金がほんと50万いかないぐらいなわけよ。ゴミかすすぎるでしょ。だから今年はちょっとね貯金しようかなと思って、まあ、言ってもそんなにって話でもないけど、まあ年間で100、いや無理だな、100とかちょっときついかなと思うから、まあ最低50は貯めればさ、来年の今頃にはまあ貯金100万は超えてるわけじゃん。その今50万あればね、100万超えてるからいいんじゃないかなと思うんだけど、でもそれ33歳で貯金100万でしょ、それもゴミだからね。で多分今年また引っ越しをすると思うのよ。また引っ越すのって話だけど、2年に1回引っ越すからさ、だからどうなんでしょうかね。もうお金やっぱし結局なくなっちゃうと思うんだけど、まあまあちょっと貯金少し意識して行こうかななんて思ってるから、ちょっとギャンブルはね控えたいですね、ほんとね。じゃああとねお便りいただいてます。ラジオネーム、山猫舞台さん、パルさん明けましておめでとうございます。資格受験中の無職の僕は正月に地元に帰り、同級生に会うと、友達みんな一流企業で働いていて、話が住民税とか新車を買ったとか、僕には別次元の話ばかりで肩身が狭く、当然僕には気を使ってそんな話は聞いてきません。今年司法書士に受かって、引け目なしに来年の新年会に行きたいです。合格したらオフ会にも参加したいです。 パルさんの今年の目標を聞かせてくださいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。これあるね、本当そのなんだろうな、この肩身の狭い感、そして隣の芝生が青い感、もうすごいよね。だからもう結婚してるね、そういう奴らと一緒に飲んだりすると、まあ隣の芝生は青いよ。だってなんか真っ当じゃん、本当に結婚して子供産んで、で普通に正社員とかで働いててさ、わすごいわ、それだけですごいのにさ、何も達成できない、結婚できない、子供できない、で正社員でもないんだよね。いやークソカスだなーと思って。まあね、ただそこの反骨精神がですよ、今バネとしてね、今グーッとなってるから、こっからね、今年はドカンとね行くんじゃないかなと思うんだけど、で今年の目標なんだろうね、基本的にはやっぱりその金女仕事、まあ、ここの充実を図りたいわけですよ。で金は貯金ですよ、していきたいなとね。今まで俺貯金って本当に目標として立てたことないんだよね。基本的にはそんな使わないからさ、まあ、去年はね、スロットとあと FX でね、まあ、使いましたけど、じゃあ逆にそれ以外何使ったのってよ、まあ、あんま使わないんだよ本当に。だから、まあ、そこを控えようという部分で貯金意識的にやればね、まあ、溜まっていくんじゃないかなというところと、あと仕事、今年は転職、まあ、転職をするし、あと資格もね、宅建を取ります。だから貯金、宅建、転職、あと女、彼女を作りましょう。今年はね、毎年言ってますけど、毎年言ってっけど今年こそはですよ。やっぱね、いろいろ話聞くんだけどさ、まあ、ちょっと友人からね聞いた話で、どこまでが、どうなのかはまだね確認してないんだけどさ、何やらね、そのお見合いパーティーって言うんですか、昔僕も行ったことありますけども、そういうお見合いパーティーみたいなところに行って知り合った子と婚約をしたっていう話を聞いたのよ。ちょっと友人がねそんなことを言っていて、だからまあ詳しくちょっと聞いてないんだけど、じゃああるじゃんそういうね、なんかそういう例がねちゃんと出てきたわけだからさ、これはじゃああるんじゃないっていうことで、今年はちょっとまたお見合いパーティーね行ってみようかなと。ただお見合いパーティー行くのもね、あの派遣社員です、コールセンターでいつもねお客様から怒鳴られてますみたいないう話したんじゃまたあれだから、まあ、転職したらね、その暁にはもう行きますよ、もう週一で行きますよ。まあ、それでね女性と知り合って結婚で出産、まあ今年ねこれをクリアするにはちょっと時間が足りませんけども、まあ、でも彼女はね欲しいなってで思ってるんだけど、ただねこの年末の忙しさ、結局さ年末年始でさずっと飲んでてさ、人と会ったりとかしてさ、自分の時間がなかったんだよね。楽しかったんだよ、酒飲むのも好きだし、好きっていうかまあそういう人と一緒に酒飲むの好きだし、で会えない人とね久しぶりに会ったりとかもして面白かったんだけど、ただまあ人間一人で生きることがさ慣れちゃってると、だいたい一日にするルーティンワークってあるじゃん。例えば家帰ってきて、でニコニコ動画をチェックして、でアニメを見て、でなんかちょっとゲームしたりとかして、で風呂入って寝るみたいなさ、そういうルーティンワークがある中をさ、これがもう本当にここね年末年始の4日間5日間全然できなかったわけ。それだけで超絶ストレスが溜まってくるわけよ。だからちょっと思い出したの、それの感覚をさ思い出した時に、あ俺彼女いた時ってそういうストレスあったんだよなと思って、結局週に1回か2回、まあ週に2回休みだとするじゃない、仕事がさ、でその土日が休みだったとして、で土日とも、まあ、彼女と、まあ、何かどっか行ったりとかするわけじゃない？だ例えばじゃあ土曜日どっか出かけました、で帰りに家に来ます、泊まっていきます、で日曜日の夜ぐらいに帰りますみたいなあるとするじゃない？おいパルさんちょっと何ちょっとリア充の話してんのって話かもしれないけど、俺にもそういう時期はね、あの一時ありましたからね、そんな幻の時期がありましたから。でそうするとだよ、まあ、 多少は、なんつーの、やりたいことはやれますよ。まあ、ちょっとニコニコ動画をちょっとチェックするぐらいだったりとか、ね、いつも行ってるサイトを巡回したりとか、そのぐらいできるけどさ、アニメがっつり見たりとかもできないし、もう結構きついわけですよね。やっぱり制限されるから行動が。だからそうするとさ、その、ね、週に2回しかない休み、貴重な休みがさ、もう変な話、彼女と過ごすってことはとてもいいことだし、ね、もう本当に羨ましいっていうぐらいの話だと思うんだけど、ただやっぱしね、自分の時間っていうのが確保できないっていうことは、その時間を削ってるわけだから、自分の時間がどんどん潰されていくって感じに変わってっちゃうんだよね。だから、俺やっぱり、彼女できねえんじゃねえかなと思って。ストレス溜まっちゃうもんねと思ってね。だからどうしたもんかなと。本当に今年ね、絶対彼女作るんだと思ってたんだけど、それが、このね、忙しさがあって、彼女作るとストレス溜まるなーと思って。どっちもどっちなんだよねと思ってね。ただ、今回、今年は、そのストレス溜まることが分かってても、それでもちょっと彼女作ろうかなと、思ってるんだよね。なんか、もう一回、頑張ってみようかな、というところはある。ただ、まあ、うまいバランスが必要だよね、そこはね。本当にね、なんとも言えないけどね。どうしたらいいんでしょう。女の子が、例えば部屋にいたとしても、もしくはセックスしていたとしても、セックスしながらアニメを見るとかね、いう風にすれば自分の時間作れるでしょ。いや、ないな。ないけど。だから、なんか考えないといけないんだけどさ、ストレス溜まらないような女性との付き合い方っていうの。まあ、そんなのね、考えてるから、まあ、今年、やりたいこと、目標としては、彼女作る、貯金する、転職する、宅建受かる。まあ、この辺だね。大体。あとは、まあまあ、いろいろあると思いますけどね。まあ、その辺、目標とかね、やりたいこと出てきたら、まあ、毎週ね、やっていきたいかなと思いますからね。その辺は、ラジオの方で、まあ、確認ね、していただけたら嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネーム。ラジオネーム478番さん。年またぎにスコンスコンしてましたよ。明けましておめでとうございます。年またぎに女またぎってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そっちのスコンスコンだったらね、ほんといいんだけど、もうほんとに、もうこのね、その1時間半でさ、俺がさ、もうスコンスコンすんの、もうすごい上手くなっちゃったからね。もうほんと、その、年またぐときにね、正直、目標としてね、まあ、未来の目標だけど、一つ、やりたいことの一つとしては、その、年またぎにね、やっぱり挿入してるっていう、そういうのを一回やってみたいね。まあ、それちょっとしたね、童貞心にはちょっと分かってもらえるんじゃないかなと思うんだけど、ないかな、そういうの。あるよね。だから、まあ、そんなのを、じゃあ来年ですか。来年の2013年から14年になるときには、チンコを挿入しながらね、カウントダウンしたいなーって、ね、3、2、1つってね。で、中出しドピューつってね。そうすると、ね、大体生まれる子はね、まあ、あの辺の、何ですか、月に生まれるかと思いますんでね。そうすると、あ、こいつらみんなね、まあ大体クリスマスでね、中出ししちゃったか、あと新年明けまして、おめでドピューになっちゃったかね。まあ、どっちかだと思うからね。まあそんな仲間がね、いっぱい増えるんじゃないかなと思いますからね。まあそんなのをなんとかね、年末までにはできるぐらいにね、しておきたいなと思います。あとはラジオネーム、スタートさん。明けましておめでとうございます。学校の冬休みの宿題が終わりませんってね、答えていただきました。ありがとうございます。これはいかんねー。もう宿題、早いからね、大体。夏休みはさ、長いじゃない？期間がさ、冬休み、2週間ぐらいでしょ。まあ、大人になってからね、2週間休みもらえたら、そりゃすごい長いんだけど、やっぱ子供の頃っていうか学生の頃の、あの冬休みの短さは異常だよね。あっという間に終わっちゃうから。だってそりゃそうだよ。もうクリスマスがあって、で、お正月があってさ、で、気づけば終わってるからね。そりゃ短いよって話なんだけど。まあ、なんとか頑張って、今日、ね、このラジオ聞きながらもね、宿題して、で、朝まで宿題して、で、明日学校行って、提出できるものはして、できないものは、あ、やべえ、家に忘れてきちゃった、つってね。 すいません明日持ってきますっつって、で、速攻家帰ってね、授業終わったら多分まあ始業式やって終わりでしょ、で速攻家帰ってまた速攻でやって、で終わんなかったら次の日ちょっと風邪ひいちゃいましたってね、一日休んで、で、次の日ね宿題やって持っていくか、もしくはそのね一回休んじゃった流れでねずっと行かなくなって登校拒否になる可能性があるからね。まあでも宿題やってなくてもなんとかなるからごめんなさい、本当にやってないんですと、課題くださいと、課題やってきますっていうね。ところでまあ頑張ってね宿題ね、まあ終わらせられるもんは終わらしてね、あとはなんか友達がやったものを写していいようなものがあればね、お金を出してね、ちょっとお金払うから見させてですね、そういうねこともできていいんじゃないですか、そういうね青春もありかなと思うからね、まあなんとかね終わらすとね、でもね心が楽だからね、まあなんとか今日中にね終わるといいよね、まあ終わんない可能性高いけどね、まあ頑張ってくださいとしかねちょっと言えないけどもね、心を折らずにね、今日は頑張って宿題やっていただけたらと思います。あとはラジオネーム、低血圧な音楽隊さん、明けましておめでとうございます。理解のある彼女を作ればいいかと、僕はセックスしてる時の BGM はアニメだとか、ニコ動ですよというねお便りいただきました、ありがとうございます。リア充爆発しろ本当に。でもいいな、セックスしながらの聴いてる音楽が。いやアニメとかニコニコ動画っていうことはそうそうないからね、それを理解してくれるのはありがたいけど、まあ別にさアニメとかニコニコ動画を見るのを別に批判するというかね嫌がるっていうような彼女だったらまた大変だけど、でも別にさアニメが好きとかニコニコ動画見るのもね別にね嫌いじゃないよっていう子だとするじゃない、彼女が。それでも俺のこのパソコンへの貼り付き方考えるとまあ無理だよね、正直どうしても無理だと思うんだよね。だから、どうなんでしょう、それを理解があったとして成り立つのかっていうね、まあだからその辺だよね。まあちょっと考えていきたいけど、なんとか今年はまあ最低ラインとしてね、そのもう理解のある彼女はもうゲットしないといけないかなと思いますからね、まあ頑張っていきたいなってところかな。あとはラジオネームガオガイガーさん、パルさん明けましておめでとうございます。実は自分も就活中なので今年は頑張って職に就きたいです。お互い精進しましょう。あとパズドラはまだやってますか。去年ツイッターで自分がおすすめした記憶があります。自分はランク123なので良ければフレンドになりましょう。今年はラーメンなどお供したいです。今年もよろしくお願いしますってね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね、今年は転職ね、まあ就職活動ねしてるってことですからね、まあみんなで職つきたいってところなんだけど、俺年始ね、その1月3日高校の飲み会あったけど行かなかったんだけど、その時じゃあ逆にね二日酔いだったけど、まあ何してたのっていうと、まあ本当は家でうだうだしたかったんだけど、まあ初売りとかあったからね、それでスーツを買いに行きまして、もう本格的ですよ。あとはこのモヒカンみたいな頭がねちょっとどうにかしなくちゃいけないなと思うんだけど、まあスーツもねこれ買ったからこれでもう完璧ですよ。まあもう俺がね持ってるスーツなんて 2,3 年前のスーツとかしかないからさ、なんかちょっとサイズがねおかしかったりするから、まあ今回ちょっと新しいの買って、でさ初売りでねスーツ半額とか書いてあったの、これはいいと。でまあ俺が行くところなんてまあいわゆる、まあ、その辺にあるね乱立してますスーツ屋さんですよ。まあスーツカンパニーかスーツセレクトか、まあその辺だったんですけど、でまあスーツセレクトで買いたいかなと思ったけど、もう体型的なね身長的な問題で一番小さいサイズ160センチからあるのっていうのが、まあ、スーツカンパニーしかなくてさ、俺が知ってるところはね、だから、まあ、スーツカンパニーってさでも半額ね、50% オフって書いてあるから、なんでもいいわと。なんでも持ってこいっつってさ、で、半額だったらね、どれでも買えるわいと思って。で、試着して。まあ、結局ね、最近ね、正月太りっていうの、食いすぎてさ、超太ってきてさ、で、160センチのね、スーツ着たんだけど、パンパンでさ、これダメだと思って。 で165センチのさサイズのやつで、スーツね買ってさ、でやっぱまあ俺もビビリだからさ、半額って書いてあってもさ、で店先に半額って書いたの 50% オフって書いたんだけど、でもビビっちゃうから、そこでまあ値段はだいたい2万円ぐらいと3万円ぐらいのあんのだけど、まあ2万円のだったら1万円になるし、で3万だったらね1万5千になるから、まあ、どっち買っても変わらんじゃんって思ったんだけど、まあビビってビビって結局その2万円ぐらいの買ったのね。そうしたらなんかそのスーツたちは半額対象ではなかったみたいでさ、結果普通に2万円取られるっていうねところって危ねえと思って、よかったビビりでよかったと思ってね。でも年始早々ついてないな本当に、あの 50% オフだと思ったら 50% オフじゃねえっていうね。まあそれでもちゃんとスーツは手に入れたからね、だからまあこれでね、まあ鎧はね手に入りましたから、あとはねちょっとまあこのモヒカンをまあうまくねちょっと就職活動できるぐらいのねカットにちょっと変えて、それであとはまあ求人があればですからね、まあこれを頑張っていきたいとね、その準備はできてきてるぞというところでね、この本気の意気込みがわかるかなと思うんですけども、であとパズドラやってますかってことでね、これね誰かリスナーの人から教えてもらったんだよなと思ったらね、ガオガイガーさんからでしたね、ありがとうございます。やってます。なんかすごいんでしょ今パズドラって、テレビの CM とかも超してるみたいで、もう全然テレビ見ながら知らないんだけど、で今は iPhone の方とあとは Nexus 7、ね、このタブレット端末でやってるから一応2アカウントあるんだけど、今ね、まあ、基本的にやってるのは iPhone の方でやってて、今ランクが55だから全然ねまだまだこれからなんですけどもやってて、でその年始のね新年会でそのエロビデオ売ってたところのねやつらと新年会した時に、やっぱそいつらも結構パズドラやってたよね。いい年してんだけど30前後なんだけど、みんなさみんなパズドラしてたね。その友達、まあ、1人2人3人はやってたね。だからでその友達の彼女がやってたりとかさ、まあいろいろやってるから、でパズドラねちょっと頑張ってやってるんだけど、なかなかねまだ課金してないから、課金できんのよ。お金をねどんどん入れればどんどん俺強えになれるからさ、もうその誘惑に負けそうになるんだけど、まあなんとか我慢してね、まだまだ無課金で頑張ってますからね。まあ近いうちに8万円あったらどんだけ課金できたんですかという話だからね。ほんとみんなに言われた、8万あったらさって、8万円分課金できたよねつってね、超強くなるぜつって、いやそれはしないけどつってね。まあ残念ながらね、まあそんなんで、まあ、コツコツやってますから、まあよかったらね、あとでちょっとツイッターとかでじゃあつぶやきますから、俺の何フレンドのなんか ID みたいなのあるでしょ、あれあとでつぶやいとくから、まあそれ登録していただけたらね、まあ皆さんリスナーの方とかいらっしゃったらね、フレンド登録してくれれば、まあフレンドリストっていうのは個数決まってるから、何人までって決まってるからね、全員入れられるかどうかわからないですけど、そんなに来るのかと、そんなに年始からお前天狗になってんのかって話ですけど、いや来るよ、来る来る、100人200人来ますからね。まあリスナー数が100人200人いるのかって話もありますけど、いやいると信じようよ、これはまあ1000人2000人5000人ぐらいいますから。なんでね、まあその中でね、まあ俺のフレンドリストに漏れちゃう人いるかなってね、そんな残念、そんな時もありますけど、まあ多分来てもね、ガオガイガーさんとあとその他2、3人ちょろちょろって来るぐらいだと思うんですけどね、その枠は開けときますからね、ちょっとフレンドね登録ねさせていただけたら嬉しいかなと思います。であとはお便りが、ラジオネーム、うんこチキン野郎さん、パルさん明けましておめでとうございます。今日の朝うんこ座りでバナナをむしゃむしゃ食べていたら、ふとした拍子にうんこをちょっぴりちびってしまいました。今年で27歳なんだけどな、残念ってね、お便りいただきましてありがとうございます。いいね、新年うんこを漏らすって素晴らしいよね。なんかついてないの俺だけかなと思ったけど、そうでもなかった ね。うんこチキン野郎さんもね、まあうんこ漏らしますから。でもあるよ、俺もあったもん、やっぱり椅子に座ってて、で屁こきたいなと思ってちょっと片尻だけ上げてでブッてやったらブリッて出ちゃってね、そういうのが過去にありましたから、 全然やっぱり27歳ぐらいになってくるとそういうのがちょこちょこ来ると思います。俺も27歳ぐらいから2回ぐらいかな、1回は結構プリって言っちゃったけど、もう1個はまあ未遂、ね、うんこ漏らし未遂ぐらいで終わったかなと思うから、こういうのはちょこちょこ出てくるから、まあ今日のことを教訓にね、まあ兵こくときとかは気をつけた方がいいね。そろそろ家だったらいいよ、家だったらどうにもなるけど、外でブッて、いつもだったら別に漏れないからってさ、で人もいないしってね、なんか道路歩いてる時に、歩いてる時にブッてやったらブリッて出ちゃう時絶対あるから、だからそこはねちゃんと意識して兵こけば大丈夫だからね、その辺気をつけようぜっていう話だからさ、これは多分今年ね、まあ途中で彼女とかとねデートした時とかにさ、でたまたま彼女がねちょっとどっか離れてて、で、あ、平子来てえなと思って、彼女いないし、ちょっと平子いちゃおうって、ブッてした時に、ブリッて出ちゃう可能性があるわけだからね。これが回避できたんだよ。今回、うんこを漏らしたことで、それがね、気をつけてればうんこ漏れなかったところが漏らしちゃう。そういうことがね、現実起きますから、そこを未然に防げたっていうことだから、いや、逆に良かった。うんこ漏らして良かったっていうことが、この世にあったんだってね。そういうことですからね。いやーついてる、うんこついてるね、よかったね本当にね。まあうんこ漏らすとね本当精神的に来るからね、今後は気をつけてね、うんこ漏らさないようにね生きていっていただきたいと思います。あとはラジオネーム、アスカアット次長さん、高校3年男子です。いつもポッドキャストで楽しく聞いています。今日はパルさんに本気の相談があって書き込みました。僕は高校2年生の5月から片思いしている人がいます。でも僕はパルさん同様童貞気質なため、去年までは何もすることができませんでした。ですが3年になって勇気を振り絞りメアドをゲット、そして最近では悩みを相談されたりするようになり、受験が終わったらデートしてくれることになりました。しかし僕は彼女など中学の時に1回できただけでまともなデートなどしたことがありません。なのでパルさんにデートする場所、待ち合わせをする時間、どうやったら片思いの中の、片思い中の彼女、女の子を楽しませられるかなどなど教えてほしい、考えてほしいのです。楽しみではあるのですが失敗したらどうしようという不安もあるため困っています。よろしくお願いします。 PS 受験終わったらオフ会参加したいですというね、お便りできました。ありがとうございます。いいじゃない、受験終わったらオフ会にその彼女も連れてきたらいいじゃない。うまくいってたものがうまくいかなくなるけどね。あのね、大丈夫だよ。この時期ね、もう中3な、まあなることでね、そこでまあメアドをゲットしたりとかさ、で悩み相談ね、あとするようになって、で受験が終わったらデートしてくれる、これはあるぞ多分。まあ、わかんない。その女の子が他に男友達とか結構いるんだったらまた別だけど、そんな感じでもないかなってことであれば、今まで通りしてればね、で、ちょっと勇気を振り絞れば、俺は大丈夫だと思う。俺も、微妙なのがありましたけど、高校の頃ね、卓球部だった女の子がいたけどさ。で、まあ、ちょこちょこ、高校時代も遊ぶっていうほどでもないけど、まあ遊ぶってほどのことはしてないな。何もしてないけど。まあ部活が一緒。で、部活の奴らとたまーにどっか行ったりとかあったっけな、多分行ってねえな。俺家出んのめんどくさかったからな。だから部活は一緒だったからさ。で、まあ仲は悪くなかったよね。それで、高校卒業してから、で、外で会うことになってさ。多分俺が誘ったのかな。やっぱね、周りに女の子いないからね。その子が、まあ一応好きだったんだろうな。一応ね、その時はね。それで、その時は映画誘ったのかな。シックスセンスを見に行った気がするんだけどね。わー懐かしいわーと思ってね。ほんと、15年前とかだもんね。それで、まあただきついんだよね。何がきついって。だこれは、俺はどういうね、デートをしたらいいとか、そういう話はできないけど、ただ映画ってさ、今は結構指定席でさ直前にね行けば入れたりするけどさ、昔15年ぐらい前だとそのシステムってそこまで導入されてなくてさ、 普通にチケット買って、で、まあ、階段並んだりすんだよね。それで中入ってくから。まあ、別にギリギリに行けば、それはそれで入れるんだけど、そうすると好きな席に座れなかったりするからね。指定席とかなかったところの劇場だとそうなっちゃうからさ。で、そうするとさ、やっぱ30分とか階段でさ、待ってるわけじゃん。そうすると話すことがなくなるんだ、やっぱし。まあ、だから、同じね、高校とかだったらさ、なんか最近、同級生のあいつがさ、みたいなさ、ね、実は今こういう風になってるんだよとか、そういう話すればわかるけどさ、そこもね、もう話尽きてくるわけですよ。きついなと思って。だからその、高校の頃を振り返る話、それと、あと今の自分たち、俺は今こんなことしてると。大学生だったら、ね、今こんなことしてますよとかさ、サークルこんなの入ったとかさ、いう話だったり、専門学生だったらこういう勉強してますよとかいう話になるし、あと彼女はね、まあそういう学校行ったら学校の話だし、あと例えばね、お互い就職とかしていればさ、仕事の話とか、どんなことやってんのとかさ、聞いてさ、で、それで話をつなぐしかないね。それでなんとか30分つないで、で、映画見て、で、終わってから、まあ近くの、なんか、パスタ屋さんとか入ればいいんでしょ？そんなにチェーン店っぽいチェーン店じゃないさ。パスタ屋さんなんか入って。で、そこで、女が頼むんだよ。カルボナーラなんつーさ、チーズ臭いのをさ。そうするとその後、なんかチーズの匂いがね、その後もうパスタ屋さん出た時、後もね、もう匂うんだよ、何か。鼻がいいからかな、俺の。もうなんかね、鼻からね、そのチーズの匂いがね、もうなくならないんだよね。くっせえなーと思って、チーズくっせえなーと思って、でイライラしてきて、でちょっと微妙にそっけなくなってね、でその日、まあ、普通に解散して、で後日ね、メールとかもねちょこちょこ来るんだけど、もううるせえや、チーズくせえんだよと思って、であれおかしいな、俺高校の頃好きだったんだけどな、おかしいな、だけどまあそんなんでね、ちょっとイラってしちゃってね、連絡取らなくなって、そこから数年してからね、その部活の頃の奴らでね、集まってね、飲んだ時には、なんかもう結婚してるみたいな話を聞いてみたいな。なーにこれみたいなね。いうのありましたけど。だから、なんかあったとしてもね、そこは、ちょっと考え直して、ね、やっぱ好きな子なんだからさ、そこで、やっぱりちょっとね、大丈夫だと思う。普通に、今の環境で、まあ、進んでいけば、あとは、まあ、高校卒業の時に告白ってのもありだし、その時、なんか、そのまま、なあなあになっちゃっても、すぐにね、新年、なんていう、新学期とか迎えた時にね、その時にちょっと外にデートとかね、で、新しい環境になってからデートとか誘って、それで、まあ、そこでね、そういう、まあ、少しステップアップっていうの、していくのもいいんじゃないかなと思うけど、ただね、やっぱりあれかな、やっぱり高校のうちに告白した方がいいのかもしれないね。だってさ、新しいステージに行っちゃうじゃない、お互い。そうするとそこでいい人がいた場合だよ、でそいつが手が早かった場合だよ、もう持ってかれちゃうからね。なのでできればそういうところに行く前に、まあ人間環境変わるとちょっと考え方とか性格とか変わったりするから、環境変わった後のね、その彼女がどういう考えになるのかはちょっとまた別なんだけど、ただやっぱりね、そういう風に育んできたものをね、もう急にね、かっさらうやつがいますから、それを考えるとちょっと怖いから、まあ、ちょっと早いかもしれないけどね、まあ、受験終わってデートをするのであれば、で、そのデートと、ね、デートでちょっと育んで、あと何度かね、どっか遊び行ったりとかして、で、卒業の時にね、告白、ドキドキするね。伝説の木の下でね、待ってますから、女の子は。さあ、そこでね、告白してあげればね、振られたとしてもね、木の裏からね、館林美春ちゃんが出てくるっていう、ときめきメモリアルやってねえやつ、何の話か分かんないと思うんですけども。まあ、そんなんでね、あとはもう、遅刻しない。ね、デートする場所はまあ、どこでもいいですよ。そういう、まあ、本当に王道で。映画行って、で、まあ、だから、夕方とかに集まってね。で、映画とか行って、で、まあ、未成年ですからね。パスタ屋でも行って、で、お茶でもして、 って帰ってくればいいじゃない。そんなに、ね、高校卒業したばっかりだから、お互いそんな遅くなってもしょうがないから。それで楽しんで、で、あとはちゃんと集合時間に遅れない。これね、俺ダメだから。俺も遅れちゃうから。基本的にもう、眠いからさ、いつもさ。だから、もう、だるいし。なのでね、その辺。で、あとは、彼女がね、カルボナーラ、頼んだ時もね、こいつチーズ臭いわ、みたいな、なったとしても、そこで切れない。ね、俺ダメなんだよね、本当に。そういう、なんかイラってしちゃうんだよね。だからそこで言えればいいんだよ。なんかチーズ臭くねつって。いう話をできればいいんだけど、我慢しちゃうからね。いやー、チーズ臭いわーって。もう、やだわーってなってね。それで、なんかもう、どんどん口数が少なくなっていってしまうね。そんなタイプの人間ですから。まあ、その辺はね、大きな心でっていうか、普通気になんねえと思うんだけど。まあ、そんなんでね、やっていったら大丈夫かなと思うから。で、見事、彼女はね、できたら、ぜひオフ会にね、呼んで、何のオフ会なのこれってね。何の集まりなのでね。オフ会とは言わないで来てね。何の集まりなのって。うん。ああ、なんか恋愛昔アドバイスしてもらった先輩なんだよね、つってね。へえ、じゃあ私のね、なんか友達とかも相談させてもらっていいですかみたいな。そしたら18歳の子供、ね、女の子と知り合いになれるって。それで俺が付き合って、なんかしちゃったら、陰行で捕まるみたいな。そんなのがね、展開待ってますから。まあ、俺ぐらいのね、童貞気質でバリバリのやつがね、まあ陰行で捕まったら面白いですからね。まあ絶対ないけどね。だってもう女性と一緒にいるのがもうだりんだもん、本当に俺の時間を削りやがってってね、ところなんで。でオフ会はね、多分まだわかんないけど、5月ゴールデンウィークあたりにちょっとやろうと思っているんでね。まあその辺期待していただけたら、それまでにだからちょうどいいでしょ。その彼女ね、できて、で高校卒業ね、3月ぐらいにできてさ、もしかしたらあれでしょ、卒業前にね告白して、告白実ってさ、そんで卒業旅行とか2人で行っちゃうんでしょ、親に嘘ついて。で夜はさね、女の子もお父さんお母さんごめんなさいみたいになってさ、で挿入みたいな、羨ましいね、青春だねっていうね。まあ、そこまで考えて行動するとね、失敗することがありますからね。そこまで考えずに普通にね、お付き合いできたらね、嬉しいかなって感じがね、一番いいかなと思いますからね。まあぜひ、頑張って。まあその前に、ね、受験頑張ってくれってね、話したからね、そこがありきだからね。まあ頑張っていただけたらと思います。
童貞ネット、あと、ネトラジ。
じゃあ、今日もね、お時間来ましたから、お別れのコーナーね、やっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あと喋りたかったことなんかをつらつらといきたいと思うんですけども、今日他喋りたかったことは、なんかあったかな？あ、宝くじ、買いました。ね。年末に3万円。まあ、今までで一番買ったよね。まあ、スロットで負けたと思って3万円買ったわけなんですけど、まあ、スロットは8万円負けてるわけなんですけど、で3万円ね、買いまして、結果まあ連番で買ってるからね、連番で100枚買ってるから、まあ 100% 3000円当たってんだよね。10枚に1枚300円当たってっから、でこの3000円、まあこれは当たりました。でさらに1枚3000円が当たってたから、6000円、全部で6000円当たってた。いや、なかなかないでしょ、3000円当たるとか。でもね、まあ3万円が6000円ということで、マイナス2万4000円ということで、この年末年始かけてね、8万円、スロット8万円と、この宝くじマイナス2万4000円ということでね、10万円マイナスっていうね、もうクソカス人生、本当に。まあいいんですけどね、それが俺だしっていうね、ところかな。で、あとはね、そうだなぁ。まあ、そんなもんかね。今年ね、他喋りたかったこととかね。あとはちょっとお便りいただいていくからね、お便り読んでいきたいと思うんですけども。ラジオネーム。ラジオネームが、どちらかな？ちょっと待ってくださいね。ラジオネーム。ライライさん。パルさん、こんにちは。そういえば、前にパルさんが絶賛していた、 葉山ルナさんを検索してみたら元 AV 女優と出てましたよ。パルさんも一度調べてみてくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。あのこれストリップね、ストリップ劇場で踊っていたね、葉山ルナさんっていうね方がとてもいいという話したんですけどね、元 AV 女優ということで若いのにねすごいね、なんかいろいろやってきてるんだなっていうところですけどもね、まあ、ちょっと調べてみたいな、なんかまあどっかでググったら出てくるんでしょね、まあ、そこの動画は見ていいのかな、わからないけど、まあ、サンプル動画しか多分出てこないからそれ見ちゃおうかなと思いますんでね、さすがにツタヤとか行ってもないでしょう、元ね、元の人だとあんまりないかもしれないからね、現役じゃなければねなかなかツタヤぐらいになってくるとないから、まあ、なんでちょっとねググって、見てみようかなと思います。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、紅の、バックパッカーさん、パルさん明けましておめでとうございます。今年もラジオ頑張ってください。番組を楽しみにしていて、いつの間にか毎週欠かさず聞いています。アニメレビュー以外、ストリップ楽しめてよかったですね。ただ脱いでいるからかわいそうとか、こんなにダンスを頑張っているのに報われないとかいうのはパルさん少しか、少し古いかなと思いました。ストリッパーや AV 女優さんってお客さんに気のあるふりをしてお金を稼ぐキャバクラやホストよりも自ら肉体美を晒して稼ぐ潔い生き方じゃないかと思います。今年も応援しているので楽しいラジオが、ラジオ放送頑張ってくださいというね、答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、俺はそう、そういう哀愁漂う感じでね、ちょっとなんかね、ストリップって俺はねすごい良かったの、良かったんだけど、やっぱりすごいダンスが上手いし可愛いし、だけどやっぱり脱いでることでね、まあ、今後なんかステップアップしていきたいときにね、そういうのが稼いになったりとかさ、そういうのあるかなと思ってやっぱりちょっとね辛いなって部分はあったんだけど、そうじゃないんかもね、そういうステップアップっていうのも、俺が思ってるステップアップはそういうのもしかしたら稼いになるかもしれないけど、そうじゃなくてもう本当にもう裸一貫で稼いでやろうっていうね、そういう潔い生き方なのかもしれないね。だから本当にさ、まあわかんないよ、ストリップ終わった後ね、ストリップもそんなさ長い年齢やっていけないからさ、だけどそこ終わった時にね、まあ、考えることであって今はストリップ場をね極めようということでやってるんであれば、そんなに素晴らしい話はないなと思うからね。だって本当にすごいんだよね、正直。だからね、まあ、今年もねストリップ行けたら行きたいなと思うんだけどさ、まあ、わかんないけどね、誘われたら行きたいなと思うんだけど、まあ、そういうね、まあ、いろんな見方はあるかなと思うから、ただまあその時感じたそういうなんていうのかな、そのもどかしい感じっていうのはそれはそれでねいいのかなと思うから、ぜひね今年まだねなんかしたいことないなっていうことあればね、ぜひストリップ1月中に行ってみるのもまあいいんじゃないかなと思いますね。お便りありがとうございました。あとは他お便りが、ラジオネーム小山さん、パルさん新年明けましておめでとうございます。今年も楽しい放送楽しみにしています。ミカド劇場行ってきましたよ。これね、ストリップ劇場ね、ミカド劇場行ってきましたよ。これはエロではなく肉体で描く芸術だと感じました。パルさんのおかげでまたステップアップすることができました。これからもパルさんの、潜入レポ大いに期待しています。ところでネクサス7を買ったのですが、この放送を生で聞くことができないのです。どうしたらいいでしょう。 iPad タッチだと聞くことができるのですが、というねお便りいただきましてありがとうございます。まあ、引き続きね、ストリップ見てきたよって話でね、やっぱりねそうなんだよね。だまずその後の感覚ってのは人それぞれになるけど、そのストリップっていうもの自体はさ、やっぱりすごいんだよね。その人がね、その後どういう風にステップアップしてか、そういうのはもう抜きにしてさ、そのストリップだけ、その場だけで考えたとしたら、エロじゃなくて、やっぱり芸術というか、すごいんだよね。だから本当に、前回も、前もね、言ったけど、エロにプラスダンスじゃなくて、ダンスにプラスエロ。ね、もう全然逆ですからね。気持ち程度のエロですよ。まあ、その気持ち程度のエロっていうのが、まあ、女性器をね、おっぴろげるっていうね。でも、それが霞んじゃうぐらい、素晴らしいと いうところなんでね、本当にね、ストリップね、おすすめなんですけど。で、あとね、ネクサス7ってそのタブレットね、買ったんですけど、この放送生で聞くことができないと。どうしたらいいのって話なんだけど、ネクサス7、こちらね、その、まあ、アプリがあるんですけど、多分ね、ネトラジョ、ね、ネトラジ、ちっちゃいよ、ネトラジョっていうのが、アプリであって、これを入れれば、多分、このネトラジオ生で聞けると思う。さっき試したら、普通に、まあ、俺のね、放送じゃないけど、他のやってるね、ネトラジオ聞くことできたから、まあ、これでいけるんじゃないかなと思うから、ネトラジオっていうね、ものを検索して入れていただければね、これでネトラジ聞けるんじゃないかなと思うからね、ちょっと試していただけたらと思います。じゃあ、あとはね、いただいているお便りは、あるかしら？あるね。ラジオネーム。あ、そうですね。だいたいこんな感じかな。まあ、そんなんでね、まあ、新年早々ね、まあ、大した話はないですけど、まあまあ、で、やっぱりね、でもね、思うのは、毎年年始め、運が良すぎんだよ。スロットでさ、ね、8000枚とかさ、普通出ないから、そこで出ちゃってるわけじゃん。そうすると、もう1年のね、始まりの時に全部運使っちゃってっから、もうカスカスなわけですよ、その後の1年間。それを考えたら、今回マイナスから始まってっからね。したら今年の運全部残ってっから、まだ。だから今年は、転職はできるわ。で、宅建は受かるわ、彼女はできるわ。これは来るんじゃないかなって、正直思ってんの。まあ、それこそだって、新年から悪いけど、ね、運気悪くなっていくけど、もう、年明ける前からだからね、それね。俺がすっぽんすっぽんしてるところから、もう、運使ってませんから。運ばっかりついてますからね。もう、便所にさ、本当に新年早々、もう日付が変わってさ、うちの親父がさ、トイレの便器に腕突っ込んでんだぜ。もうこんな悲しいことはないよね、と思って。まあそんなんでね、だ今年はまだね、全然運使ってないから。もうそういう、ギャンブル以外でね、うまく使って。まあ素晴らしいね。その、転職。あと素晴らしい女性。そんなの知り合ってね。ちょっと、なんか今年はね、充実した。人間として充実した感じでね、頑張りたいなと思ってっから。まあその辺もね、まあ今年どうなるかわかりませんけど、まあなんかあったらね、あったらあったで、まあ、ご紹介していきたいなと思いますからね。まあ言えるか言えないか分かんないけどね、結局。言えないかな。ね。ただ、こういうところ行って、それで彼女できたとかって話できるけどさ、なかなかね、やっぱり、なんかの表紙で彼女ができたとか、いうのはね、もしかしたら言えない場合もあるからね。まあ、正直、今の時点では、彼女全くもういないからね。そこは大丈夫。今の時点ではね。ただ、そういう話ね。しなくなった瞬間に、あー、パル、もしかしたら彼女できてんじゃねって、あるかもしんないけど。まあ、今の時点で、その兆しすら今はないから。だから、まあまあ、近いうちに、またお見合いパーティー行きたいと思いますからね。まあ、その時はまたね、こちらで報告したいと思いますから、お楽しみにってところかな。じゃあ、そんなんで、今日もね、まあ、1時間経ちましたからね、今日この辺でということで。で、まあ、来週からね、また通常運転ということでね、ちゃんと、まあ、コーナーとかもね、やっていきたいと思いますからね、お楽しみにしていただければと思うので。で、来週は1月の13日。日曜日ということでね、また23時から1時間やっていきたいと思いますんでね、ぜひぜひご視聴いただけたらと思います。そうだ、俺今日ちょっと喋りたかったの、これ喋るとさ、いつもぐだるんだけどさ、このラジオってさ、長くやってるじゃない ?4 年。でも、ね、何になるんだろうと思って。なんかさ、本当に、この年末年始でさ、もう忙しかったりとか時間なくなってなんかイライラしちゃったりとかしてさ、そうするとやっぱしいろいろ見つめ直すじゃない。そうすると、このラジオのこともやっぱし見つめ直して、このラジオ4年やってんだけどこれな、何が、ね、何なんのこれと思って。まあ、俺はね、ストレス発散できてるし、毎回ね、もう毎週会ったこと喋りたいから喋るしさ。で、それをちょっと ちょっとでも面白いと思って聞いてくれる人がいるからさ、やるんだけど、結果これって何なんだろうと思ってね。まあ、そんなね、もう根底からね、ちょっとね、価値観が崩れるような、そんなことまで考えてしまう今年。いや、革命が起きそうだね、今年はね。なんとか、まあ、このラジオやってる意味。まあ、ということはね、俺が生きている意味。正直、今の人生の、俺の価値としてはね、このラジオすることぐらいしか今価値がないからさ。ちょっと、俺が生きている意味でしょ?そこもね、見つめ直したいなっていうね。そんな感じでね、今年はもう本当に、ラジオ頑張りますから、もう一個ぐらいラジオ番組作って、でね、ネットラジオにパルありと。いうところをね、ちょっと皆さんにね、お見せしたいなと。この下ネタと、お金と女、こんな話ばっかりじゃないんだと。ね、パルさんはもっとできる人なんです。頑張ってくださいってね。そういうのがあると思うから。もう、そしたら頑張りますから、そのね、頑張るためのね、パワーとして、Amazon ギフトカードをいっぱいいただけたら大変嬉しいです。ね、もう金じゃねえかって話なんだけど。まあ、そんなんでね。まあ、今年もね、また1年始まりますからね。これからもね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。それでは、ね、今日この辺でということで、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよならー。